古代の福岡を歩くステージ A、 海の道から空の道へ、安住族の足跡を探る。この番組は安住の市観光協会、安住の市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたします。
キャベツ、人参、玉ねぎ、ニラにネギ、野菜だけで作った優しい餃子ができました。お肉が食べられない方も安心してお召し上がりいただけます。餃子の山八の優しい餃子です。おいしいな、食べたい
な。こんばんは、坂田修大です。安住族の足跡を探っています。長野県の潮の道へ入っているのはこの番組の津川ディレクターです。安住族は日本海を北上し、新潟県糸魚川から筑尼街道潮の道を安住野へ入っていったのではないかという説があります。この説を探るため、潮の道を長野県南小谷から車で入って安住野の方へ向かっています。訪ねたのは4月中旬のことです。まだ道路の端の方には雪がまだらに残っていました。ご案内を潮の道に精通していらっしゃる白馬小谷研究者の田中元次さんにお願いしました。青木湖、木崎湖と2つの湖を通って、潮の道が通っている信濃大町に到着しました。ここで博多のお灸と同じものだと言われるエゴをいただいて、広い林の中にある仁科神明宮へやってきました。
まずそれじゃあ、この仁科という名前の由来みたいなものから伺いましょうか。
仁科、はい、の仁は仁と書いて、はい、赤いっていう意味があります。
赤い。
で、信濃は段級の意味があります。
段級の意味があるんですね。
はい、はい。で、大町の旧市街というか、はい、大町の集落は北アルプスから流れてくる高瀬川がありまして、
はい、
それを避けるために一段段級を上がったところに古い集落が作られました。
そうですか、段級の上に、
はいはい、でそこを潮の道が通っておりまして、
はい、
高瀬川を避けるようになるべく渡らないで済むようなルートが潮の道でもあるわけです。
あ、そうですか。
で、穂高と間にどうしても渡らなければいけないところがあるわけですけども、はい、まあ、そこを渡ればあと段丘を上がって、北へ進んでくるということになります。
なるほど。まあ、歩く人を無事に、通すというような道になってるわけですね。はい
は
い、
で、その地名が仁科、はい、と言いまして、で、この豪族が仁科氏というのが、はい、まあ、いるわけですけれども、もともとは阿部という名前だったんですが、地元の地名を名前にして仁科、というようになっていったと。でそこで仁科氏は都の方の神社関係であるとか、はい、お寺関係の最新のものを、どんどんこの仁科の里に、入れて、はい、町づくりをしていた人なわけです。
すごい人たちですね。
で、仁科氏の、はい、その功績の一つに、この神社を入れる導入したわけだけども、
はい、
お伊勢さんから天照大神をこう勘定してきただけではなくて、
はい、
お伊勢さんにいる神主一族を丸ごと一緒に、呼び寄せたわけです。
すごいですね。
はい、なので伊勢神宮今でも神主の人たちは多く勤めてるわけですが、そういうその情報をそのままこちらへ移植したと、
すごい、
そういうそのまあ正当な、儀式などがそのままこちらへやってきた、そういうことをもうドンとお金をかけて、やってるわけです。
その西梨の支配っていうのはずいぶんやっぱり長く続いたんですか。
はい、500年ぐらいは安倍から続いて、はい、結構続いていたようです。最終的には武田の勢力に敗れて終わってしまいます。はい、
あ、そうですか。この西梨神明宮というところに入りまして入り口からしてすごいなっていう感じがしますね。というのは、大きなこれは何の木ですかね。
杉の木。
杉の木ですか。杉の木の大きな、まあ、幹回りが3メーター4メーターあろうかというような、杉の木ですね。これが1本やっぱり30メーターか40メーターぐらいあろうかというような、杉の木があります。その木が何本か入り口にあるということで入っていきますと、その杉林になりますかね。
この大木の、はい、普通大木になると枝が、はい、腐ったり枯れたりしてるのがあるんですが、はいはい、この枝はね、はい、この枝をまあ見てください。こうずっと下がってきてから、
あれ
また立ち上がって、
U ターンして
もう下から勢いがだんだん、ね、大きくなればなるほど衰えるものなんですが、ここはもう
すごいです、ね、
勢いがもうすごくもう力強く、
一回下に落ちてそれからまたひっくり返って上に伸びるという、はい、すごい力ですね。
枝だけで上に上がる分だけで10メーター近くありますから。
あ、そうありますね。
すごいですよ。
すごいですね。
これで15メーターぐらい一旦下がっておいてから10メーター上がるわけだ。
これはすごい。おお、そういう杉木立になりますかね。あります。神明宮本殿中門というのがありますね。ここを歩いて入っていきます。鳥居をくぐりまして、参道がちょっと坂道になってますね。石がずっとこう敷き詰めてあります。その道を参道を登っていきますけども、ここへ来ると空気がまたちょっと違いますね。
違ってきますね。
しんとした空気の中を歩いていく感じがしますね。階段が2、30段ありまして、それを登り切ったところにまた一つ、鳥居があります。その鳥居の周りに、まあ、抹茶でしょうか、いくつかの抹茶がありますね。そして、これは拝殿になるんですかね。
はい、手前は上がったところが拝殿になります。
石の階段を少し上がったところに拝殿が、
見える階段が御本殿になります。
あ、なるほど。ちょっとじゃあ
脇から入れますので、
あ、そうなんですか。
見ましょう。
右の脇の方に、階段がありまして、その階段を上がって、本殿の方に、上がってきました。ここには幹だけが残された杉の木ですか。大きいですね。幹周り、5、6メーターはあろうかという。これ何か意味があるのかな。
これは根を切って腐らないように上の部分を大事にしてる、
はい、あ、なるほど。昔の
ご神木ですよ。
あ、
枯れてしまいまして、
ああこっから建物が、は
い、この建物ですね。これが国宝
何。ああ一番右側に、
右とこの真ん中のものと、ま、それからつなげてある部分ですね、
はい、それが国宝ですか。
で神明宮っていうのはお伊勢さんを習っておりまして、
はい、
本来でしたら20年に1回新しく建て替える、はい、それが神明宮の建物なんですけども、はい、ここが国宝になったのは、
はい、
650年ぐらいですかね、はい、あの前にその建て替えるのをやめちゃった。あの建て替えるだけでお金かかります、いろいろまあ苦労はあるもんですから、はい、改修工事ということで、建て替えるのをやめてしまったんですね。なので日本一古い神明造りというわけなんです。
あ、そうですか。
で神明造りの建物のなんかほとんど建物ほとんどが新しいわけですけども、はい、ここだけは古いというわけで貴重というわけなんです。
古そうですね、いかにもね。その屋根の上のあれは地木とかつお木ですか、
はい、
これもまたね地木は横に
切ってありますね、
切ってありますね、
はい、
そういう
これは本家と同じですね。
あ、そうですか、はい、真ん中の西6本、あれがカツオギ、
カツオギです。
ずんぐりしたような感じのカツオギですけども、ね、あれもちょっと古そうな風格のあるカツオギですね、うん、
それであの伊勢神宮の建て方としては、はい、本家の方はあの土に埋めるような形で柱を建てるわけですけども、
はい、
こちらの場合はあの敷石に、六角形の敷石にがありまして、その上に今風にまあ作られ
ている
ということで、ちょっと時代が新しいことがなんとなくわかる。かつてはもう土のところを掘って柱を埋め込んで建てたわけですけども、はい、それが だんだん敷石の上に置かれている。あ、
ちゃんと敷石を敷いて、はい、その上に、まあ長く保存されるようにという、
そういうことですね、
はい、そういう作りだそうです。そういったところが本殿ですね。ここは何かその祭りとかそういうのは残ってるのはあるんですか？
定期的に行われてますが、はい、今ぐらいの時期ですと、おかゆの神事のような、
おかゆ占い
という、占いの神事のようなものがあります。こちらではあの牛の像のものを動かしたりして、あの占うんですけどね、像を動かしてその足元にあるお米 の形というか動きによって占うらしいんですが、
そうですか。面白いですね、まあ地方によっていろいろ変わってくるんですね、占い方も。
まあ今年の豊作か豊作じゃないかとか、
ね、
まあ、いろいろが占われるので、皆さん気にされて集まってまいります。
ああ樹齢700年って書いてあるんですね、杉とヒノキか。
で、ここに重要文化財の中に棟札があるんですね、27枚、
はいはい、
27枚というのは20年に1枚ですから、それだけの歴史が枚数があるということになります。
で途中でやめてしまったという、
はい、あのまあ、途中でやめたんだけど、はい、あの改修工事やってもこの枚数は増えてきますので。
ああそうですか、
はい、それからこの御正体御免って書いて、はい、この御正体は201王子でもありましたけど、仏教の方の、あの仏像なもんですから、
あ
この隣に神宮寺っていうお寺があったんですけども、はあ、二百一王子と同じでお寺とお宮が同居していた、
はあ、
その時のものになりますね。
ああそうですか、は
あ、本来でしたら廃仏毀釈のような時に、
はあ、なるほど、
もう潰されちゃうわけなんですけど、はあ、ここでも残っている、
はあ、そうですか。
ただここの場合は建物は、はい、売却されて全然違う土地で今も建ってますよね、
あそうなんですか、
うん、もう壊されるぐらいなら売却してしまえと、
は
あ、はい、まあ、それで建物自体は他へ移っちゃうけど残ったという、は
あ、
そういうことになってます。
まあ本当荘厳な感じがしますね、ここの神社も。
でこの参道のまっすぐ行った、はい、ちょっと右手になりますが、あの白い山がガキ岳という、
ガキ岳、
ガキはあのガキ畜生地獄のあのガキですね、ですので仏教系の名前が山の名前になっています。まあ、あの麓にガキ岳へ向かってその遺跡などの石の配置が拝むようになっている場所もあるとかで、かつてはあの山を信仰にしていた時代があったようなんです、はい、
ああそうですか、
はい、
あの山を信仰してっていうのはこの神社と関係があるんですか。
あったかもしれないと言われています。ちょうどこの正面向かい合ったような位置関係になります、
ね、あ位置関係になりますからね、
まあ、隣のあの台形の山が有明山で、有明山も信仰の山です、ね、
あれが有明山、
はい、
なるほど。あここへ来ると山がいろんなことを物語っていますね、
はい、
山からいろんなことが分かるということですね、うん、いやなかなかすごいものだ。
古い歴史を誇る仁科神明宮を後にして再び信濃大町へ向かいました。田中さんは潮の満ちの素晴らしい景色の広がるところへ案内してくれました。そして潮の満ちを信濃大町の方へ向かいました。
今に仁科神明宮のあります仁科の集落をちょっと出たところなんですが、ここ展望がいいんですけども、
はい、
仁科という地名らしい段丘の上に今おります、
はい、
高瀬川の段丘になります、
はいはい、
でここから見ますとあの北アルプスがガバッと、
もうすごいですね、
見えてますね、
ここから、ね、よく見えますね、
真っ白でしょう、
真っ白ですね。
で一番右奥が白馬三山があります、
はい、
白馬釈子白馬槍と、
はあ、
で左の方へ八方根の唐松、
はい、
五流鹿島爺ヶ岳と、
はい、
で谷を隔てて蓮華岳なんです、ね、
ああはい、この辺は本当ちょっとあの上がったところですね、
はい、
ここは潮の道、はい、ということですけども、ちょっと上がったところに潮の道があったという、まあ歩く人のことを考えて作られたような感じがいたしますね、
はい、あの昔は川をなるべく避けましたので、
はい、
こういった位置になるんですね、まあ、昔は薪を毎日取りに行かなきゃいけなかったわけですから、はい、山際は生活しやすいというか、
ああなるほど、はい、薪といえば馬を放牧したというのも記憶にあるんですか。
信州にはあちこちに薪場があって、結構な頭数を都へ送り続けていたようですよ。
そうですか、
はい、川とか、
はい、
そういうところを馬は、まあ、あんまり越えないらしいですね。
あそうですか、
深い谷とか、
はい、
そ
わざわざ降りていって渡るっていうことはしないようなんです。なのでそういう地形をうまく利用して馬を放牧していたというふうに言われてますね。
そうですか。
今の場所はちょっと外れますが、志賀高原というところがありますけども、志賀高原も牧場だったらしくて、
あ、そうですか。
あの志賀高原内に池が点々とあるんですが、馬が水を飲むために池へ行く、それがだんだん道になって、今のトレッキングロードになっているというふうに言われてますね。
あ、そうですか。
はい、この辺が西那市の本拠地の一角になります。
この辺が、
段丘上にありましてね、四方が見渡せて、
そうですか。
その一番の建物はこの左側のちょっとこう土台が高く、石垣が高くなってますね。この辺がそうだって言うんですよ。御殿が建ってた。
ほう、そうですか。
この辺のことを西名と。
ああ、そうですか。
で、ここからしばらく行くと、段丘になりますから
ね。
ここに今段丘の上にいますが、これで段丘の下へ道が降りてきます。
ここもやっぱり潮の道ですか。
潮の道です。ずっと今潮の道。
じゃあ西那氏の屋敷というのも潮の道沿いにあったわけですか。
まあそうですね。ちょっと入ったところですけど。まあ、昔は屋敷は大きかったでしょう。面したかもしれない
。いや、面白い話を聞きましたね。
という大変興味のある話を伺いました。500年にわたってここを支配した西那氏の屋敷のあった場所が潮の道沿いにあるとは驚きました。潮の道、千国街道を南小谷から信濃大町まで案内していただきました。ご案内は白馬小谷研究者の田中元次さんでした。ここでリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
安曇野市の大王わさび農場を楽しんでいただきたいさらなるディープ情報です。案内を大王わさび農場観光係の熊井夏樹さんにしてもらったんですが、とにかく園内わさびのテーマパークと言っても過言ではない。
わさびのテーマパーク、
でショップがあるんですけど、まさにショップの中わさびワールドなんですね。
うわー、
で畑があるからこそっていう生のわさび、これわさびの芋っていうんですが、ちっちゃくて細い人参のようなビジュアルですが、いっぱい置いてあるんですね。大きさ別にカゴに載せてあって売ってあるんですが、これ芋と呼ばれるには理由がありました。いわゆる根茎類、その根っこと茎が一緒になったものであって、言うなればお芋さんとか大根っぽい育ち方をしてるんですって。でこの芋の部分が根ではなくって、芋からさらに先にこう根っこがピヨピヨ出てるんですよっておっしゃるんですね。で私たちがすって使うところは芋と呼ばれてるんですが、よくよく見ると、外側はこうくすんだ感じの黄緑、で水平方向に細かくデコボコがついてるんですね。でこれには理由があって、このデコボコっていうのがいわゆるそのわさびの茎葉っぱが育っていて、ポロッポロッと取れていくんですって、取れていくごとに育っていくらしいんですけれども、この取れた跡がデコボコなんですって。
そうなんですね。
熊井さんが教えてくれたんですね。ですからわさびをするとき、皆さんどうやって吸ってますか。
いやもう縦にゴシゴシ、大根おろしのように
でしょう、はい、熊井さんから意外なこと聞きました。
頭の方が新鮮な、
葉っぱがついてる方からおろすの。
あ、そうですね、はい。これが こっちの方からこっちの方からこうわさびが上に育っていくようになりまして。
ちょっと待った、
はい、
下に伸びてるんじゃないんだ。
あ、そうです、上に伸びていきます。なので上に伸びていって、この茎がこうポロポロ取れていったのがこの部分になりますね。
あ、そうなんですね。
だから新鮮なのは上の方、つまり太い部分の方ですね。こちらから下ろす方がいいですよ。
よりフレッシュなものをまずはということですね。
うん、いや賢くなったとか思いながら、まあ、生のわさびももちろんいいんですけど、じゃあ実はいろいろ商品がありまして、お菓子類がねいろいろあるんですよ、はい、オリジナル商品に面白いものがありました。わさびを使ったお菓子なんですけど、今坂田さんの手元に持ってきたのがわさびソフトクリームサンドっていうんですが、うん、いわゆるのダックワースなんです。
あ、姿そうですね。あ、でも緑色してますね。
わさび色でしょ、うん、ほんのりと。どうぞ召し上がれ。
うん、ふわふわ。あ、でもわさびのツンとする感じとかないですね。
うん、
うん、あ、遠くにわさびの香りがほんのりと。
そうなんですよ、うん、遠くでわさびがささやいてる感じ、
うんうんうんうん、
これえ言われないと、これあわさびだったんだって感じでしょ、
うんうん、あ、二口目で確かにこうわさびの香りがほんのりこう
来た来た来た来た、
うんうんうん、言われないとでも確かに気がつかないかもしれませんね、
そういう意味でお土産で持って帰るとすごいこう食べながら盛り上がれる一品だなと思ったんですけど、うん、他にもこうわさびとレモンのマカロンとかいうのもありますし、というこういうふうにこう甘いもの系もあればしょっぱいもの系もあって、製品としてあのおやつでおなじみハッピーターンっていうのがあるんですが、この大王わさび農場のわさびを使ったハッピーターンがお土産になってるんです
ね。新州限定商品。
そうなんですよ、
はあ、これ小分けになってるのもいいですね、
ええ、
見た目は緑じゃないですね、うん、うんうん、これはわさび、うん、あ、うん、ツンとくる感じが。
そうなんですよ、うん、ほんのりツンときて、
うん、
であの甘じょっぱい感じが、
うん、
なんとも幸せなんですけどね、
うんうんうん、
でいろいろ考えていらっしゃる、こういうふうにいろんなわさびを使った商品を作ってる、そのお気持ち、後ろにはこんな思いがあるみたいです。
わさびっていうとこうすごくこう罰ゲームに使われるようなこう悪いイメージを持ってる方もいらっしゃると思うんですけども、本当にもういろんなあのお菓子にしたり、お漬物にしたり、そのまま食べていただいたら本当にいろんなあの食べ方ができる、すごく万能な食べ物ですので、そういったこう商品にあのお土産にしていくことで、あのいいイメージが皆さんに伝わったらいいなっていうのはあの思っておりますね、
うん、
わさびコロッケ、わさびソフトクリームっていうのも現地で食べられますので、ぜひチャレンジしてください。大王わさび農場への旅の玄関口も信州松本空港です。 FDA 富士ドリームエアラインズの直行便でお出かけください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くのバナーをクリックしてください。またラジコ、アップル、スポティファイ、アマゾン、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は安曇野市観光協会、安曇野市大王わさび農場、塩尻市観光協会、 FDA 富士ドリームエアラインズの企画協賛、餃子の山八の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。